富山の相続診断士前田聡の相続就活暮らしデザインの話、今日は前田さんの今までのお仕事またはセミナーで聞いた Q&A を中心に伺っております。
はい、
じゃあ後半もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい、でこれ毎回毎回ね、よく聞かれ、よくこう質問が出るのは、この親の土地がありますが、相続を放棄した場合はどうなりますかっていうね、こういう質問結構多いんですよ。
はいはい、
でまず一つは相続放棄するって言いましても、相続放棄する場合はキャッシュも放棄しなきゃいけないですよと、はい、いらない中古だけ住まいだけ放棄するってできないので、というと、そうなんですかとかね、いやそうなんですって話ですよね。
これはもらってこれはいらないとかっていうのはできない
ですね。はい、
全ていらないと、
はい、じゃあ全ていらないとすればどうなるんですかって話なんですけど、
はい、
まず相続っていうのは、お亡くなりになることを知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所に申し出なければいけないとなってますん で、はい、で3ヶ月間経過すると放棄ができなくなりますよって話ですね。それから放棄をしましたら、どうなるかという話なんですけども、次の権利者がですね、次の相続人のところに行くんですよ。
うんうん、
でその方がすでに、なんですか、いらないということで放棄すると、順繰りで行って誰もいなくなってしまうと、相続財産管理の申し立てということになりまして、でそれで、決まれば国庫に帰属ということになります。でその間もやっぱりね、ある程度この相続人の方が管理しなきゃいけないとか手続きが長かったりしますんでね、で結果それで空き家になることがよくあるんですよ。相続放棄で空き家になるというケースがあるんで、はい、で相続放棄にならないようにぜひ非相続人といいますか、持ち主の親が、どういうふうにすればいいかと考えて、その家をどういうふうにするかということも考えていただいた方がいいと思います。でこれが相続放棄をした場合どうなりますかという話ですね。
はい、
それからあとですね、これも本当によくあるんですけど、今住んでいる家の土地は、亡くなった親の名義のままになってますよと、
はい、
で次の相続まで放置しておいてもいいんですかっていうね、いやいやそれ絶対ダメですってねすぐ言うんですけど、なんですかある人に聞いたら、相続登記の代金もったいないから、別にその小銭資産では勝手に市がね取っていくんで、別にその名義確定しなくてもいいんじゃないかって言うんですけど、これ必ず確定してほしいんですよね。じゃないとこれ本当に例えば売るときに非常に苦労しますし、次の相続が始まるとどんどんどんどんどんどん関係者増えていったりとか、
はい、
からその相続非相続人の方が相続人の方がですね、こう認知症になったりしてて、手続きができないっていうね、はい、実際にこれやった話で、相続人が50人とかありますし、亡くなったじいちゃんの部分が残ってて、そのじいちゃんの要するにこれ娘さん、おばさんが今認知症で病院入ってるからとか、はい、これどうしようもないですねっていうのあります。実際問題ね、
本当に万が一にもね、自分の時はまだいいかもしれないけど、
はいはい、
次の自分の子供たちの世代になったら、はい、驚くような苦労をしなければいけないってことを考えると、
そうですね、
これは自分の代のうちにしっかりけじめをつけておかれないとダメですよ ね、はい、
自分の代でやれば仮に例えば十数万ですよね、
はい、
でこれが次の代になって、手続きして例えば弁護士入ったりとか、司法書に調査したりすると、相続人50人の時は40万ぐらいかかりましたか、ね、って言うとその時はわし生きとらんからって言われましたけどね
それでも無責任ですよね。
そうですね、だからその時その時にきっちりと話をして、
はい、
相続を、ね、された方の名義にしておくべきじゃないかなっていうね、ことになります。
私も本当にじいさんから親父に渡ったものが、
はい、
親父が自分がそんなに早く死ぬと思ってないのだから、はい、じいちゃんが死んだ2年後に亡くなってますんでね、
はい、そうですね、
じいちゃんの名義のまんまになってた、
はい、
幸い私が一人っ子だからまだ、はい、でまたじいちゃんの兄弟とか親父の兄弟についても、
はい、
揉める人が誰もいなかったんで、
はい、
全員の犯行をきちんともらって処理できたからよかったですけれど、はい、あれあのまんまにしといたらどうなってたかと思うと、
もう大変ですよ。その方で、ね、こういろんな事情がありますので、
はい、そうなんです、
大変ですね、
はい、
それからこれも非常に多いし、テレビなんかでもよく言ってますけども、例えば建ってる家を壊すと、
うん、
固定資産税が6倍になる、
ね、
まあ6倍になるっていうことで、ね、6倍すごいでしょって言うから、いや今いくら払ってるんですかって言ったら、6万円払ってるんで、36万なんですかって話なんですけど、そうではないんですよね、はい、であれは、要するに土地は 建物を建てると求人の建物を建てると6分の1に税金が軽減されるというだけなんですよね。で建物がなくなるわけですから元の固定資産税の額は6万円確かになりますけれども、建物なくなるのでその分税金安くなりますよね。で実際ねこれね現場にちょっとこの質問を受けたもんですからシミュレーション作って、これ固定資産税のこれ評価額これ計算できるんですよね、はい、これで計算したのあるんですけども、うん、この時の計算ではね、いくら高くなったかと言いましたら、6万4000円の固定資産税が、はい、4万4245円なんです結果ね、計算すると、はあ、6万4796円の固定資産税払ってたものが、はあ、建物壊しましたら、これが4万4200、ごめんなさい逆ですね、逆です、今払ってるのは4万4000円ですね、はあはあ、でこれ壊すと6万4000円なんですよね。
2万円の差ですか。だ
から2万円の差、2万550円の差なんです、
まあ、パーセントでいうと確かに何十パーセントかに なりますけれども、
そうですね、
それは別に払って払えない金額じゃないですよね、
はい、
そうですよね、
はい、だイメージが6倍っていうと何十万って感じで思われるんですけども、でこの話をこれじっくりなんていうか したんですけども、あ、なんや無理して残す必要なかったがいいねと、壊してもよかったがいいねっていうね、いうような話になります。
あ、やっぱりこういった知識の有無、それから、なんていうんですか、いらない情報ばっかり吹き込まれて、
そうですよね、
それで頭でっかちになってると実際のことを見失ってしまうという、はい、
そうですね、
大変にいい例ですよね、
はい、住宅ローンの金利が 0.1% 上がったっていうと、ね、いくらになるかというと何百円なんですよね、はいはい、でびっくりするほどのこともないんですけども、はいはい、いや金利が上がりましたとかね、
なんか慌てなきゃいけないような気がする
わけだ、今チャンスですよとかね、うん、銀行さんも今ね、はい、営業でやってますんで、今事前申請で1年間据え置きですよとかキャンペーンやってるわけですよ0.1% 変わっても変わらないと思います
、それよりね、来年の消費税が本当に上がるかどうかの方が重大問題ですよね、
と思いますね、うん、で固定資産税もこれは一つ、これお伝えしておきますと、固定資産税の納入追徴があれば計算できます。
あ、
でできない場合は市の固定資産税課に行って、はいはい、これどんな根拠を計算してるか教えてくれと、うん、でこれ壊したらなんか6倍になると聞いたんだけど、どこが6倍になるんですかと聞けば、まあ、多分嫌がらずに教えてくれると思います。あ、はい、
まあ、向こうもねもらえるものはもらった
はずですから、まあ、徴収しますんでね、はい、はい、次の質問結構多いですね。
なるほど、
はい、近いもの大丈夫ですか。
もう一ついけると思います。
もう一ついきましょうか、はいはい、これもね、どれいこうかな、例えばね、この空き家を持ってて、うん、町内会費を払ってるとか、あ、空き家協力金払うっていうのは結構こういうブーイングなんですよね、はいはいはい、だけど徴収側からすると、うん、当然この空き家だって、はい、空き家だからよく見舞いしなきゃいけないとか、あなたのうちの前の電球変えてますよみたいなことになるんで、はい、でこれは、まあ、妥当なものであればこれ払って当然、うん、逆に払わないと失礼だっていうね、うん、きちんとこの除草をして家の管理をして最低ラインの、こうなんていうんですかね、この手間は払うべきだと思います、うん、ただねこれね、私ねあるところに、リノベーションって住宅持ってるわけですよ、これ売れましたけどね、はい、これ毎月の、町内会費が住んでても住んでなくても満額なんですよ。
お
う
お
う
お
う、でしっかりこう会計が書いて少数人が集金来るわけですよ。でしかもね、これそうどこかって言ったら困りますけどね、どういう形かというと、なんとか町内の会計のものですが、いやものですってあんた誰よって話でね、まず文句言うんですよ。でこの町内昔から非常に関わり持ってる町内なんで、今町内会ってどなたってね、これ規約おかしいと思う、空き家になって住んでないのに、別にその新年会に参加するわけでもない、階段板をね回すでもないのに町内会費満額っていう関係おかしくないですかってね、3分の1にするとか最低ラインにした方がいいですよって。
うちの町内はね取ってないですわ。
取ってないでしょ。
取ってないです、
で私も一軒空き家持ってますけども、これはね、年間の満増という形で、年間3000円なんです。
満増はまたちょっと別ですよね。
いや町内会費の代わりに満増扱いで3000円徴収して、ありがとうございます、ぜひお願いしますっていうね、いう話なんですよ。
なるほど。
でこれもね、各町内でいろんな取り組みされたりするんですけども、これぜひやっぱり、まあ、空き家になった場合に、うん、満額じゃなくて妥当な金額はどうかとか、
という話ですね。空き家はきちんと空き家であることを把握しておかないといけないので、はい、空き家になった時点で空き家として、はい、町内では登録されてるんですけれども、はい、じゃあ、はい、その時点で町会費はなしになる、
うん、なしにするのかいくらか、
町内にもよります
けどね、実費徴収になるからね、はい、うん、実費徴収程度がいいんで、うん、空き家だと分かって、しかもそれリノベーションって売ってるのに、うん、毎月町内会費払えて俺そこ住んでないしってね。はい、
なるほど、そういうところもあるんだ、はい、
そうですね、
でもこれは町のそれぞれ決まり事なのかもしれないですけど、それはちょっと考えなきゃいけないですね。
そうですね、という話とかね、いろんなこのなんていうか生の質問って出るんですよ、はい、
やっぱりだから、はい、セミナーに行ったり勉強会に行ったり、はい、相談会に行ったりしないとわからないことがたくさんあるってこと
ですよね、いやいやわしもそう思うって、いやわしもそう思うけど正解こうなんですよとかね、いろいろこの参加者によってメンバー面白いですよ、
はい、今月は本当にもう間近で2つあります、はい、不動産相続の相談窓口は9月26日夕方6時半からウィングウィング高岡、空き家ネット富山のセミナーは9月30日日曜日午後1時半から福光福祉会館、興味のある方どちらかに連絡をしてみてください。電話番号前田プランニングオフィスでいいですよね。
そうですね、
はい、はい、0766-25-5500、0766-25-5500番、前田プランニングオフィスまで本当に気軽に電話してください。ついさっきもね、はい、待ち時間の間に
かかってました
ギリギリまで電話かかってましたもんね。大丈夫かなと思ったんだけど、よかった間に合って、
最後言いましたラジオ本番なんで言いまして、あかんにいかんに言われてね、
まだこの後手開きますので電話してあげてください。、はい、